もっと教えて横手市議会。この時間はもっと教えて横手市議会のコーナーです。このコーナーでは横手市議会の取り組みを市民の皆さんに分かりやすくご紹介しています。今回は新人議員の井戸端会議前編をお届けします。昨年10月の選挙で初当選した6人の新人議員に総出演いただき、これまでの活動や今後の思いについてお話しいただきました。前編の出演は井上中正議員、柴田忍議員、林一樹議員の3人です。またアドバイザーとして先輩議員の辰巳真知子議員をお迎えしています。辰巳議員にはご自身の経験なども踏まえて新人議員の皆さんの疑問などにお答えいただけたらと思います。それでは皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは新人議員の皆さんから議員になろうと思ったきっかけを含めて自己紹介をお願いしたいと思います。いや、井上議員からよろしいですか。
はい、井上中正と申します。所属会派は公明党です。総務文教常任委員会に所属しております。議員になろうと思ったきっかけなんですが、いろんな諸先輩からの勧めというのは一番大きな内容になっております。また座右の銘としてはですね、人のために明かりを灯せば我が前明らかなりを座右の銘としております。
続いて柴田議員お願いします。
はい、柴田忍と申します。よろしくお願いいたします。所属会派は新政会です。厚生常任委員会に所属しております。議員になろうと思ったわけは、地元の皆様方のさまざまなご意見等を市政に届けられたらいいのかなと思って、議員に なりました。
では林議員お願いします。
はい、林一樹と申します。所属会派は創生の会、厚生常任委員会に所属しております。議員になろうと思ったきっかけは、好きな横手をさらに魅力のある良い町にしたい、そのために自分が少しでも役に立てればと思ったからです。座右の銘は人生はトライアンドエラーです。
さて、議員になってから皆さん3ヶ月ほど経ちましたけれども、いかがでしょうか。柴田議員、
やはりまだまだ勉強不足だなというのを実感しております。
では林議員はいかがですか。
はい、議会特有の用語ですとか必要な知識があったりと、初めてのことばかりで、毎日右も左も分からず奮闘する毎日で、あっという間に過ぎてしまったという印象です。あと、ただそういった局面ながらも楽しく仕事をさせていただいております。
では井上議員いかがでしょう。
はい、まず議会への取り組みとですね、そして市民相談、いろいろ受けることがありますので、毎日が勉強の日々というのが正直なところの実感といいますでしょうかね。そんな感じしております。
辰巳議員、皆さんの感想を聞いてどうでしょう。
そうですね、市民の方々から託された切実な声を持って議会に来られた皆さんの率直な抱負とか思いが伝わってきます。やはり議員としての責任感がしっかりと備わっていらっしゃるんだなと感心しました。今回偶然にも皆さん12月定例会で一般質問を登壇されていますので、初登壇の感想とか手応え、大変だったことというのをお聞きしたいと思います。まずは林議員お願いします。
はい、そうですね、数日前から緊張してまして、眠れない夜が続きましたで、原稿書きながら何回見直してもこれでいいのかなって不安になりまして、で当日も緊張で再質問はもう一切覚えておりませんが、まずその日の夜のお酒はですね、不安から解放されて格別なものでしたで、やってみて勉強不足、知識不足、経験不足の3つを本当に痛感しましたが、まず今後も積極的に一般質問を行って、横手のためになるような質問を行えるような議員になりたいと思っております。
はい、これまでの子育てサークルの活動とか介護のお仕事を通しての提案を込めた質問でしたね。で、具体性のある問題提起をしてくださったと感じました。 井上議員はどうでしたか。
まず初めての一般質問ということで、まあ、ある程度準備して、行ったつもりなんですが、質問してですね、それに対する答弁が返ってくることになるんですが、よく内容を十分に理解できないままに次に進んでいかなきゃならないという、まあ、時間配分もあるかと思うんですが、そういう面で新人にとってはちょっと厳しいな、難しいなと思ったしです。またある程度慣れも必要かと思うんですが、その辺はこれからまだ一生懸命勉強していきたいなと、そう思った次第でございます。
はい、やはり財政の専門家でいらっしゃるので、横手市の収支の実態というのを把握した上での問題提起をされていたなというふうに感じました。柴田議員はどうでしたか。
はい、全て初めてのことではありましたけれども、振り返ってみればもう少し多くの情報収集をしながら、幅広く質問すればよかったのかなと今反省しております。
はい、柴田議員の場合はもう期せずして、その農業の専門家としての鳥インフルエンザとか原油価格の高騰について、本当に今まさに必要性の高い鋭い質問でしたね。
すみません、ちょっとここで私からお聞きしたいんですけど、私自身大緊張の一般質問だったんですが、辰巳議員は一般質問に何度も立たれている大ベテランの方でいらっしゃいますが、市長や教育長の答弁に対してその場で再質問をするっていうのはすごい難しかったです、私たち新人にとっては。そこをですね、大ベテランでいらっしゃる辰巳議員はどういうふうに準備されているのか、ちょっとお聞きしたいと思います。
そう言われると本当に緊張してしまいますが、一般質問というのは自治体の議員にとっては義務であり権利であるというふうに位置づけられています。で、基本は市長の所信や施政方針に対して質問するわけですが、国とか県の法律がコロコロ変わりますよね。そういう国や県の動向と他の近隣の市町村ってよく当局は言うんですけど、そういう他の市町村の状況を調べておいて、で、市長の真意を知ると、そして方向性を引き出す、そういうことでこれからの横手市がどうあるべきかを議論する貴重なチャンスが一般質問だというふうに思います。ただ噛み合ったやり取りとか制限時間をどう有効に使っていくか毎回悩みます。
私からも質問なんですが、今一般質問の感想をそれぞれの新人議員の方に伺ったんですが、やっぱりこの再質問が非常に難しいというお話だったんですけど、それにどのようにこう対策していくかっていうのは皆さんあるんですか。
そうですね、いろんな議員の人たちと一緒に、まあ、考えたり話し合ったりしているんですけれども、まずこういうことをやりたいと、一般質問をするということを当局の方々、関係者の方と打ち合わせをしますよね。打ち合わせというか、私はこういうふうに言いたいんだ、でも回答っていうのはこうだろうって大体目処がつくんですよ。でもそれについて、じゃあ東京の方々っていうのは市長の方向性に沿っての仕事ですので、じゃあこの場合はどうなのか、でこうしたらどうなのかっていうことをいろいろやり取りをしていきます。でそれで結局、じゃあ市長に対して私はこんな風に言うよというようなことを言ってます。みんなそうやっていろいろ話をしていますね。
さて、今辰巳議員に経験などをちょっと伺ったんですけれども、いかがですか。どんな風にこうお話聞きました、林議員。
そうですね、先輩議員の方々からやっぱり当局とのこうやり取りっていうのが普段からこうしていくことで、こう自分の一般質問ですとか再質問 のすごいこうなんていうか糧になるっていうことはお話を聞いていたので、さらに今議員のお話を聞いて、やはりその普段の情報収集ですとかそういったところがすごい大事なんだなっていうのを改めて実感いたしました。
柴田議員はどのように聞きました。
やはり先輩議員の方々と常日頃いろいろなお話を伺いながら、それに向けて自分なりに、課題と勉強しながら、いけたらいいのかなというふうに感じました。
井上議員はいかがでした。
そうですね、自分もこう一般質問を終えて感想を持ったことをだいぶ先輩議員の方の声を聞くと重複する部分があるかなと思ったんですが、いわゆるその再質問に備えての十分な調査、 内容を検討しておくという、まあ、こういう回答であればこのような質問に持っていく、別の当初の質問と違うような回答が返ってくるのであれば、それに対する質問はこういうものを用意しておくという、もう事前準備でほぼ9割方決まってしまうような、そんな実感を持っておったんですが、いや、なかなかそこまで準備できなかったというのが正直なところですね。これから頑張りたいと思います。
はい。さて、そろそろね、お時間が近づいてきました。辰巳議員、最後に新人議員の皆さんに聞きたいことはないですか？
そうですね、お三方ともその横手の豊かな自然とか伝統文化、特に食文化というのを守っていきたいということを常々言っていらっしゃるんですけれども、そこで的を絞るというか、例えば柴田議員はその食文化についてどのように掘り下げていかれるのかなというふうに伺いたいんですが、
この横手には、たくさんの発信すべき、大事な素晴らしい、食材、食文化があると思っております。それを大いに全国的にも発信させていただいて、訪れてみたい、あるいは訪れた方が、いい環境だね、住んでみたいと、そういうふうな思いもらえるような町づくりを目指していきたいなと思います。
ありがとうございます。井上議員に伺いたいんですけども、はい、財政の専門家ということで、私たち非常に頼りがいがあるなというふうに思ってるんですが、最初 の一般質問のところですごく鋭い質問されましたよね。ただ当局としては財政力の指数とか、あとそういう、一般的な数字を述べただけだったかなというふうにちょっと思ったんですが、そこら辺をこれからどのように深めていらっしゃるのかなと思いました。
財政のプロというほどでは全然ありませんので、私も勉強の最中です。ただいろんな財政数字の問題ですので、いろんな当局の回答はありますが、果たしてこの数字がその裏付けになっているのかどうかというのをですね、しっかり勉強していく、また調査していかなきゃならない。果たしてこの数字のもでそういうふうに言えるのかどうかというのはですね、これはいろんな指標もありますけども、また登記簿の自治体もありますので、しっかり数字の裏付けを見た上でですね、本当にこれで大丈夫なのかどうかと、いろんな観点がありますので、そこはこれからもしっかり質問していかなきゃならないんじゃないのかなというふうに捉えております。
はい、ぜひお願いします。はい、林議員は連日子育て支援のところで の活動、そしてあとはご仕事として介護のお仕事をされたということで、非常に福祉に造詣が深いなというふうに感じておりますが、言っては悪いですが、ゆりかごから墓場までというのが私たちの大きな任務ですよね。それについてどのように具体的にこれからこう追っていこうかなというふうに思ってらっしゃるんでしょうか？
はい、すごいこうやりたいことはいろいろあります。ただこう自分ができることを一つ一つ解決していきたいと思っております。まずこう大きな目標、長期ビジョンを持ちながらも、目の前の問題を、市民の方からいただいた問題を一つ一つ声を上げていって解決していきたいと考えております。でそれをもって、そのゆりかごから墓場までの支援ができている横手っていうことで、自分が挙げさせていただいているこう市民の方が横手市民であることで誇りを持てるような街ですとか、あとやっぱり若者がこう残りたくなったり帰ってきたくなるような横手をこう目指していければいいのかなって思っております。
ありがとうございます。期待しております。
さて、皆さんのこう分野分野で質問をされましたけれども、最後に辰巳議員から総括といいますか、皆さんの思いを聞いての感想をお願いします。
そうですね、本当に今のお話でも、ここに住む人たちがずっと住み続けたいというふうに思える街づくりっていうの難しいんですが、ここに住んでよかったっていうふうに思えないといけないんですよね。そういう街づくりに情熱をかけていらっしゃるってことがこうビンビン伝わってきまして、とても嬉しい限りです。でぜひ市民と議会で力を合わせて、で市長に働きかけしていって、で住みよい横手をご一緒に作っていきたいなと思います。よろしくお願いします。
大変頼もしいですね。 さあいつもとは違う雰囲気でお送りしました。今回のもっと教えて横手市議会、今回は新人議員の井戸端会議前編をお届けしました。ご出演は井上忠誠議員、柴田忍議員、林一樹議員、アドバイザーである先輩議員は辰巳真知子議員でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次回の放送は2月14日です。新人議員の井戸端会議後編をお送りしますのでお楽しみに。